は高橋さんの国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。市川高久さんの国際不動産投資成功塾、ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川高久です。今日はポッドキャスト、はい、ポッドキャスト以外の音声配信システムとかも今増えたりしてますよね。で、ちょっといろんなやつ僕も今聞いてるんですけど、まあもうポッドキャストやり続けてるっていうこともある中で言うと、 iTunes のポッドキャスト以外の今 Google ポッドキャストみたいなのも出てきてるよね、
はい、
で僕のやつも載ってたね。だからやっぱりどんどんそういうところでね、あの YouTube も流行ってますけど、ポッドキャストファンっていうのは僕は、まあテレビファンとラジオファンみたいなもんで言うとラジオファンの方で、あんまり浮気しないじゃないですか。ラジオ番組ってずっと聞いてると同じ番組ずっと聞いたり、いや要はそれってやっぱり耳だけ使えばいいから、ながらでやっぱりやりやすい、画面見なくてもいいっていう風になると、これはこれでずっと変わらないよね、リスナーさんということで言うとね。だから多分ね、ちょっと今何人これ聞いていただいてるのかってなかなか把握しにくいんですけど、おそらくずっと聞いていただいてる方はずっと聞いていただいてるのかなという気がしますんで、またちょっと頑張っていこうかなと、
はい、そうですね、
はい、じゃあ今日のテーマ、
はい、本日は海外不動産を買う場合の画期的な融資が出たというテーマで、
はい
はい、
あの僕のポッドキャストを聞いていただいてる方は、僕の話の中に海外不動産に関する融資の話っていうのは、まあ、何回もやってる話ではあるので、なんとなく分かってらっしゃる方は多いと思いますが、ここでちょっと一旦整理しましょう。海外不動産をそこの国の、そこの国に住んでる、例えばアメリカの不動産買うときに、アメリカに住んでる人が買うんだったら、別に日本人であっても向こうに居住権があれば一般的には向こうのローンが使えます。だから例えば、まあ、住む場合もそうだし、向こうで投資をする、向こうに住んでいながら向こうで不動産投資としてやる場合は融資条件ってのは非常に緩いです。例えば、でもアメリカの場合はどうだろうな、頭金一般的には2割ぐらい取るのかな、1割から2割は取りますね。だから8割からでも9割ぐらい貸してくれる。じゃあ今現在例えばアメリカの話にしましょう。日本人だから非居住者ですね、アメリカに対する非居住者が不動産投資を目的に買う場合はどういうふうに融資が成り立っているかというと、まず非居住者ということもあり、まずハードルが高いです。で、ただアメリカの融資って基本的にノンリコースローンといって、本人にもし万が一返済不能に陥った時にとか、あのなんだろうな、値段が下がっちゃってもうどうにもならなくなった時に手放すと、その時に思った値段で手放せなかったからローンが残っちゃったというのが、まあ、リーマンショックとかにもあったけども、まあ、バブルの時にもあったけど、日本あのアメリカの場合は残っちゃってもそれはもうチャラでいいよと。だから物件の信用力で貸しますよと。それがノンリコースという意味で、その人に訴求まではしませんよというローンなんですよ。これ非常に魅力的で、だからまあ日本人が日本でいる限り逃げ切れちゃうもんね、意外とね、あのアメリカからすれば。だから外国人に対して8割も9割も貸さないっていうのはまずそこに一つありますよ。でどうやってやるかというと、大体まあ5割6割、まあ、場合によっては 65% ぐらい貸してくれるのがアメリカのローンです。だから物件評価っていうのはちゃんとあって、その金額に対して 60% ぐらいまでは貸してくれますよと。でそれはどういう見込みかというと、アメリカの場合の不動産っていうのは極端な値下がりをしませんよと、まあどっちかというと値上がりしていく傾向に多いので、金融機関からすればそこを担保にしておけば万が一返済不能になってもその物件を自分で差し押さえてまた売却すれば損は少なくとも出ませんよという世界なわけですよ。でこれがノンリコースね。でアメリカの場合はそのぐらいなんですが、まあ、日本人が日本人のために貸してくれるローンっていうのが、アメリカの不動産を買うときにカリフォルニア州だったら今貸してくれるローンがあります。で、まあ、ハワイもそうなんだけど、これはまあ、5割です、言っちゃう場合。ノンリコースというよりもその人の本人に最終的には訴求するようになってるんだけど、その場合は円で借りなきゃいけないですね。で円で借りるということはドルで家賃を収入を得て円で返すということは、どういうことかというと、円高になったら ドルの収入が、まあ、減るわけよ、円に対しては。で円で返すっていうことは円高になっていくとリスクは高いってことね。収入に対する返済が円だったりするから。でも逆になった場合はまた楽なんだけど、でこれどっちに触れるかわからないんだけど、まあ、あのそれは置いといて、で そこら辺でリスクがあるよりはできればドルはドルで借りたいねと。ドルはドルで借りて、日本人にも貸してくれるようなローンがあるのかいなと思いきや、なかなかやっぱないんですね。だけどもちろんアメリカの金融機関を たぐっていけばできるというのが一般的には言えるんだけど、なかなか金融機関も一個一個開拓していく中でいうと、今までは良かったんだけどちょっと貸さなくなったよとか、まあ、いろんなことがある中でいうと、今回ねちょっとまあ紹介をしますけど、世界の26カ国で非居住者、そこの国に住んでない人がそこの国の不動産を買うのにも融資しますよと。で、それが効いていると 50% でもなさそうだ。でね、これまだね、実はうちの方に問い合わせが来たというか、あの IPA の方にこういう融資をやってるんだけど一緒に組みませんかという話が来たわけですよ。で一回セミナーをやりましたよね。すごかったね、人数 ね。もううちの最多だねぐらいの申し込みがあって、でそこから今具体的に貸しましょうっていうか、お客さんそれ使ってみたいんだけどって話があって、今一件やろうとしてて、で今いろいろアメリカなんだけど問い合わせをしていく中で言うと、すでに持っている不動産があります。そこは担保ついてません。要するにキャッシュで買いました。でこれに対してバックファイナンスって言うんだけど、後付け融資をして、でそのお金で新たな不動産買いたいみたいな話で、まあ、例えば6割ぐらい貸してくれたら、1億円での資産がある人だったら6000万融資が出るわけよ。そうすると今度6000万分買えるわけよ。でその今度6000万に対してって言うとまた担保枠みたいなのができてっていうと、どんどんどんどんあの資産を増やすことができるわけで、不動産の持ってるそもそもの特性であるレバレッジを効かせるっていうんだけど、まあ、自己資金がそんなに多くない中で安定的な資産を増やしていきましょうって話ができるわけよ。でこれが実は、まあ、まだ最終的に決まったわけじゃないので何とも言えないんだけど、融資承認がおりそうなんだな、割と簡単に。でやっぱりお金が貸してくれそうなんですよ。でそれでまあちょっとある州なんだけど、じゃあ一応ヒアリングして、アメリカのじゃあどの州だったら貸してくれるんですかって言ったら、基本50州全部貸しますよと。
そうなんですね。
そうで一個一個の物件が安い値段、例えば1000万円だ、向こうで10万ドルいかない物件ってなかなか向こうで単体で銀行に融資申し込んでも貸してくれないのよ。でこれをまとめていくつかこの近くに持ってるんですっていう話であれば、それをまとめて評価してくれて、まとめて融資してくれるって話もあったりして、だからね、そういう融資アレンジをしてくれる会社だよねが IPA と組みましょうという話になってくれて、でこれがなんとですね、ちょっとまだですね、実は全貌を僕らもよく分かってないというか、これから一個一個事例を作っていくしかないの。まあ、先進国は大体貸してくれる。で、そうじゃない国でも多分いくつかあるはずっていうようなことなんかを、今うちの方で紹介していいような国かどうかっていうのを確認しながら、今度新たなセミナーをやっていこうかなということで、ヨーロッパの国の物件とかアメリカの物件とかっていうのをちょっとまあ、お試しで今度セミナーもやるんだけど、そんなことでポイントはね、向こうの金融機関を紹介してくれるわけだから、結局向こうの融資を向こうの通貨で貸してくれるわけですよ。で金利もね、聞くところによるとそんななんだろうな、そんな高くないのよね。もちろん融資手数料っていうかアレンジ料っていうのは、その融資実行されるときに取られるんだけど、でもね、本当にそれが大変なんですよ。で要するにここの不動産をやるときに、不動産売る人、向こうに例えばアメリカだってエージェントさんいるじゃないですか、もちろん免許持ってないとできないから、その人に融資のアレンジできますかって頼むと、どうかな、非居住者ですよ、いわゆる外国人が投資をする時の融資なんてのはほとんどそういうのやってない人は無理なんですよね。でね、今回何がすごいかというと、でもね、外国人向けに慣れてる人の物件よりはローカルの物件を紹介できる業者さんの方がいい物件持ってるケースが実は多いのよ。まあ、多いというとどうか分かんないんだけど、だからうちは極力ローカルな人たちとも付き合ってるわけ、向こうの業者さんということで言うと。ただそういう人たちは往々にして融資の居住者用の融資のルートは持ってるけど、非居住者用の融資のルートは持ってないわけよ。でそこがうちが入ることで 物件提供はローカルの人からその割安な物件とかそのタイムリーな物件とかを紹介してもらいつつ、そこにうちの融資というところのコンサルってところを当てはめていって、融資を使うことで、まあ分かりやすく言うと倍買えるわけだな。半分もし貸してくれたら倍買えるわけだし、6掛け7掛けぐらいまで仮に貸してくれたらもうちょっと買えるわけですよって思うと、チャンスは僕は絶対広がるかなと。でそれもしかも向こうの通貨なわけですよ。で金利に関してはまだ一個ずつシミュレーションしていかなきゃわからないんだけど、まあそんなバカみたいな感じではない。別にそのじゃあ金融機関貸すのかっていうと、まあローカルな金融機関、現地の大手ではないのかもしれないけどね。そもそも大手ってあんま貸さないから、それを思うといいんじゃないかなという気がします。あの貸して借りたらさ、借りちゃったら、まあ、借りた方が強いからね、極端なこと言うと。じゃあリスクは何ですかと、借りて実行されちゃって自分のところに懐にお金が入ります、物件買いました、返済していくっていうことになった時の、例えば取り立てる人、今度返さなきゃいけない相手が、いや、担保譲渡つって、この私が貸してが今もし変わりますってケースはあるかもしれないよ。銀行とかがさ、あの変わったりするケースもあるけど、それでも別に貸す、借りてる側はリスクないのよ。だってそこに対して返済していけばいいわけだから。だから金利も契約書通りになるわけよ。だから多分ですね、そこに関しては一気に条件が後付けになって変わるって話もないので、どんどんどんどんやっていってみたいねと。だからまだね、あのうちの方で、全てが出来上がったわけじゃないんで、ぜひですねこれ聞いてる方は、あの IPA の、融資セミナーってちょっとちょこちょこやりますので、ぜひそれ聞いていただいて、でなおかつ個別相談していただいて、すでに例えば、まあ、持ってる方なんかはその物件を担保に貸してもらえますかみたいな話っていうのは十分できると思う。でそれを皮切りにこのぐらいの物件が次に買えるんだなみたいな話をしていただきたい。で今これがない状態であると、もう場所は本当に限定されちゃうんですよ。もうハワイだけとか本当にその程度になっちゃうので、それが一気に20カ国と広がっていっただけでもやっぱ素晴らしいなという気がするので、ぜひですねそのあたりはうちも責任持って間に入って当然コンサルティングもしていきますので、ぜひですねそれを活用していただければなというふうに思いますので、まあおいおいいろんなアナウンスをさせていただきますので、ぜひ注目していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。